マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第385回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第385回目になります。このポッドキャスト番組はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。5月までご支援いただいた方と6月からまたご支援いただいた方、本当にどうもありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しておりますので、もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。ということで、突然ですけど皆さんマストドンってやられてますかね。最近バックスペース FM 聞くとマストドンの話題がないことはないっていうくらいなんですが、私もですね、アカウントを取らせてもらいまして、podcast.style っていうアカウントでですね、マストドンのインスタンスですね、こちらでアカウントを作らせてもらいまして、こちらのインスタンス管理されているのはポッドキャスターで非常に有名な、ポトフさんですね。マイカップオブティーとか、あとはもう我々の大先輩って言うとやめてくださいって言われるんですけども、ポトフさんが、ポッドキャスターに声をかけてですね、私も参加させてもらってます。何人かね、ポッドキャスト番組をやってる方もこちらでアカウントを取ってやっています。というわけで私も tkizawa@podcast.style っていうことでやっていますので、細々とやっております。よかったらねフォローしていただければなと思っております。ということで今回お話をするのはですね、ウイルスの話、マルウェアっていうかね、ランサムウェアのちょっと前っても5月の第2週3週ぐらいかな、非常に話題になりましたウイルスの話をしたいと思います。コンピテックスの話しろよと気が利かないやつだと思われるかもしれませんけど、それでちょっと情報がうまくまだ集めてないんで、そこら辺整理してお話をしたいと思ってるんですが、今回お話しするのはランサムウェア、ワナクライ、これのお話をしたいと思います。今週のブログでもですね、こちらのワナクライについていろいろ情報が出てるんで、整理しますっていうかね、私の知ってる情報をちょっと集めてみましたってことで記事を1個書かせていただきました。これともう一つ、ウイルス対策ソフトのカスペルスキーセキュリティ2017っていうのをインストールしてみましたっていう話を書いています。ということでセキュリティ絡みの話になっちゃってます。ということで今回は、つまんないかもしれませんけど、ただちょっと非常にこれ重要な話があると思いますんで、いろいろこうやっていく中でね、こういうこともあったということで記録を残すって意味でもお話をしたいと思います。さて、ランサムウェア、これランサムウェアって何でしょうっていう話なんですが、ウイルスの、マルウェアの一つということで、身代金を要求するものということでランサムウェアと言われています。例えばあなたのシステムを壊しました、復旧してもらえてければ身代金いくらを払ってくださいとかですね、そういったことを言ってくるタイプのものなんですが、今回話出たのがワナクライっていうのはまさに、そのランサムウェアっていうことになりまして、結構被害っていうかね、お話が大きくなったのかなと思ってます。で、この事件というのが、5月の12日、夜って言われてますけど、に、爆発的に感染をして、でかなり世界的にですね、感染をしました。日本国内でもね、いくつかこう感染例っていうのが出ていまして、で実際被害が明るみになって大騒ぎになったのが、翌月曜日5月15日ですね。非常にいろいろとこの日月曜日で会社が始まるっていうところで、いろいろと被害が出たりとかですね、大騒ぎになったと思います。で、ランサムウェアの今回出てたのはワナクライっていう、名前の、もので、これ何をするかっていうとですね、 このウイルスに感染してしまうと、感染したパソコンのファイルを暗号化してしまうんですね。で、暗号化して、で、画面にあなたのパソコンのファイルを暗号化しましたっていう、ウープスってことでね、画面が出てきます。これ壁紙も変わって、あとは、実際のこう、ウィンドウ、アプリケーションなんですけど、こうウィンドウが開いて、そこにあなたのパソコンを暗号化しちゃいましたと。で、どうすれば回復しますかって言うと、お金を払ってくださいってことで、ビットキャッシュでですね、300ドル払えと出てきます。で、300ドル、今払えば300ドルだけど、3日経ったら倍の600ドルになります。で、さらに、その日から1週間経ったら、このファイル消しちゃいますという話が、警告文がですね、出てきます。まあ、実際のところ、支払われたっていう話はあまり聞かれてないんですが、まあ、そういったところでそのファイルが片っ端からですね暗号化されてしまうと、でつまり使えなくなってしまうんですね。で、この何が暗号化されるかっていうと、特定の拡張子、例えば JPEG だとかね、あとテキストとか、まあ、そういったものから、あとはオフィスのドックとか Excel のファイルとか PowerPoint のファイルとかですね、そういったオフィス系の、ファイルの拡張子、だいたい150から160種類と言われています。だから結構、本当特殊なものじゃない限りは、もうほとんど暗号化されてしまうっていう状況です。ということで、暗号化されると、拡張子がですね、WNCRY っていうのが後ろについてしまって、で、元のファイルは消されてしまうんですね。で、それぞれのフォルダーに、実際、ウイルスとして動いたプログラムと、あとはその警告文がテキストファイルで、これはテキストファイルでですね、置かれて、まあ、同様にお金払いなさいっていうふうなメッセージが残るというものになっています。で、実際のこの感染しているファイル、感染するウイルスそのものはですね、まあ、サービスっていうことでずっと Windows のバックグラウンドで動き続けています。一回感染してしまったんですね。で、感染してる、ずっと動き続けてるんで、例えばテキストファイルを新たにその状態で作りますって作ると、しばらく経つとですね、すぐ暗号化されちゃうんですよ。で、なんとか .txt WNCRA っていう拡張子に書き換えられて、で、元のファイルはちょっと残ってるんですけど、すぐ消されてしまうということで、まあ、気がついた時にはですね、元のファイルがなくなって暗号化されたファイルだけが残ってるという状況です。で、画面でですね、お金払いなさいって画面が出てくるんですけど、その警告画面っていうのも、何度消しても出てくるという状況で、もうほとんどそのパソコン使い物にならなくなってしまいます。まあ、そういった動きを具体的にするのが今回のワナクライというソフトになります。で、これどうして感染してしまうかということで、これは Windows のですね、脆弱性の問題があります。これ実際も解決している問題なんですけど、まあ、今年の1月2月から話があったんですけどね、実際マイクロソフトとしては3月にセキュリティパッチ公開をしています。これ問題、番号としてはですね MS17010 という、もので、セキュリティパッチを公開しています。ですから Windows アップデートでセキュリティパッチをちゃんと当ててる方は、まあ、まあ、ほとんど問題ないです。当ててない方、当ててないパソコンがについては、このところをですね疲れて、被害に遭ってしまうという状況になっています。もしくはそのウイルス対策ソフトをちゃんと入れて、事前に検出できるかというところで、まあ、このウイルスに、ね、感染するようなことはないって言ってるんですが、やっぱりちょっと、そこら辺セキュリティパッチを当ててないっていう方はですね、感染してしまうというケースがあります。で、実際のところは Windows 10、これに関してはですね、クリエイターズアップデートっていうのがもう3月末っていうか4月頭に出てるんで、この時点でもうすでにこの対策がされている状況ですんで、この5月の時点で Windows 10の被害っていうのはほとんどないです。こういうことによって絶対はないんで、言い切れないんですが、まあ、クリエイターズアップデートをかけてる方はですね、まあ、今回は問題はなかったということになります。ただ、今この瞬間問題ないだけであって、次の新しいのが来ちゃったら、危険、感染する可能性ありますのでね。これ Windows アップデートっていうのはもう常に当てるっていうことにしないといけないんですが、 新しい OS に関しては良かったんですが、被害のほとんどが Windows 7と言われています。まあ、いろんなウェブの記事とかね、見ると。今やっぱり一番使われている Windows ですけど、この Windows 7にちゃんとセキュリティパッチ当てなくて、被害に遭ってしまうというのも出ています。で、ただ今回非常に被害が大きすぎるっていうこともあって、サポートを終了している Windows XP とか Windows サーバー2003とかですね、そこもですね、特別にセキュリティパッチが公開されています。もう面倒見ないよと言ってるんですけど、とは言っても対応し、きちんとね、やっぱり被害が出てしまうということでマイクロソフトは出しています。ただまああんまりこういうことは特別な例であって、基本的に Windows XP とかサポートの終了したパソコンはですね、OS はですね、新しいバージョンに上げていく必要があると思います。今回は XP やってくれましたけど、この次とかあと細かいやつってわからないんですね。そういった意味でやっぱりサポート終了したものはいつまでも使い続けちゃいけないなっていうのは、今回ちょっとそこら辺浮き彫りに出たのかなと思っています。で、これどうやって感染したんだという話なんですが、これですね、このことに関してはちょっと私もセキュリティとかウイルスに関してはちょっとまあ素人というか専門外ではありますので、あんまり下手なこと言えないっていうのと、逆にウイルスのかかり方について説明するのはちょっと何かなと思いますので、あんまり詳しいお話はできないんですが、これどういう形になるかっていうとですね、これ SMB っていうファイルとかプリンターを共有することに使う、この Windows のプロトコル、まあ Windows だけじゃないんですが、そういったプロトコルがあるんですが、この V1 という、初期のバージョンに問題があって、ここに何か突っ込まれるとですね、どう突っ込むかっていうのがあるんですけど、プログラムを埋め込まれて中で勝手に動いてしまうという仕組みになっています。仕組みっていうかね、そういった問題があって、で、そこを突かれて、プログラム、ランサムウェアを埋め込まれて、実行されてしまったっていうのが今回の感染な最初の状況です。まあ、大体こういう感染してしまうっていう例はオーバーフローとかですね、データを管理している以上にデータを突っ込んでしまって、まあプログラムメモリを壊してしまった、いやわざと壊して、でそこで、データを書き換えてわざと自分たちの送り込んだプログラムを実行してしまうっていう仕組みを作ることができるんですね。まあ、そこら辺でそういうプログラムの作り方が問題があるんですが、まあ、そういうところをついてくる、そこら辺をですね、いろいろこう、いわゆるアタッカーという人たちがですね、いろいろこう調べて、ここに問題があるから、プログラムを自分たちの突っ込んでしまうとか、言ってしまうんですが、まあ、今回はその SMB っていうところの SMB V1 の脆弱性のところをついてですね、プログラムを送り込んでしまうということになっています。で、実際プログラムっていうのがデータとして送り込まれるんですね。で、あるサービスに取り付いて、で、その中から自分たちのデータで送り込んだ中にランサムウェアのプログラムが入ってて、そいつを呼び出すように仕向けるんですね。で、これ実際プログラムを実行すると、今回のこのワナクライっていうのは一つの実行プログラムっていうのが実行されまして、で、ここの動きというのはですね、ウェブサイトの、こちらですね、三井物産セキュアディテクションというところでですね、ワナクライ 2.0 の内部構造を紐解くということで、記事が載っています。ちょっとこの記事に基づいて今お話をしております。なんで、これブログの方にリンクが貼っておりますので、そこら辺を見ていただければと思うんですが、まあ、ちょっとかいつまんで話しますと、そういった送り込まれた実行プログラムっていうのが実行されると、今度はこれ圧縮されてアーカイブされてるんですね。で、それが実行されると、それを展開をして、暗号化するプログラムと、プログラム、ファイルを消してしまうプログラム、あとは、ファイルの権限を変更するプログラムとか、そういったプログラム類を出したり、あとは、Oops ってよくニュースサイトの皆さん見たと思うんですが、警告の画面の壁紙ですね。壁紙を出す壁紙そのものと、あとは、警告メッセージを出すためのアプリケーション。で、これが各言語版ごとに用意してるってことで、まあ、日本の言語の設定してる Windows だと日本語版が出て、英語版だと英語で出てくるっていう感じなんですが、 そういった画面とかのいろんなファイルを展開をしてプログラムを実行するというふうになっています。でやっぱり厄介なのがファイルそのものですよ。普通はこう権限があって使えないようになってるの、触っちゃいけないようになってるんですが、全てのファイルをエブリワンフルコントロールってことで全部自分たちで自由に使えるように権限を与えてしまってファイルを書き換えられるようになるという状況になってしまいます。でもうずっとサービスとして動いてるんで常時稼働させて、来たファイルはもうすでにあるファイルは暗号化、新しく来たファイルも暗号化という状況になっています。まあ、そういった動きをする、ものになってます。だから非常に止めるといってもですね、まあ、ウイルス対策ソフトとかで検出して駆除することはできるんですが、それをやるまでずっと動き続けてしまうというものになっています。でこれやっぱり止めるのは難しいんですね、非常にね。プログラムが自分の名前を変えていろんなふうに動いたりとかいう記事もありますんで、これを消したと思ったらまた次のが動いてたりとかいうことになって、これは本当に専門のウイルス駆除ソフトとかを使わないと駆除ができないという状況になっています。じゃあ仮に駆除しましたと言ってもですね、じゃあ暗号化したファイルは戻ってくれるんですかっていうと、これが戻らない、まずできないでしょうと言われています。当初その中国なる企業がオフィスファイルに関しては復元できるとか、あとは、日本の中で情報でもあったのが、その Windows XP を動かして復元ソフトを使うと復元できるとかですね。ただしやっぱりこれ Windows XP の .NET フレームワークの、まあ、不具合みたいなところをついて復元できるっていうもので、いずれにしてもですね、再起動させたりとかいうことをしてしまうと、まずそういった証拠が残って消えてしまうんで、復元ができないと言われています。でその中でもトレンドマイクロがですね、復元ツールというのを発表して今配布をしています。これはトレンドマイクロのサイトに行くと、ダウンロードできますし、ブログの方にもねリンク貼ってありますので見ていただければと思うんですが、これもですね復元ツールとは言ってるんですが、非常に条件が厳しいです。多分これで救えるのって、救えたらラッキーじゃないかなっていうくらいだと私は思うんですけども、これはそのトレンドマイクロの復元ツールっていうのが、このワナクライムのランサムウェアのプロセスからメモリ上から秘密鍵ですね、それを検索して複合を試みますと書いてあります。つまりウイルスのこのワナクライそのものが動いてる状態で、お前今変えたやつちょっと引き出せっつって、そこから情報を引き出そうとするっていうことやってます。ですから一回再起動とかさせちゃったりするとダメで、あとそのワナクライそのものがプログラムが落っこってしまう、自分自身がねなんか不具合があって落っこってしまうってことになると、メモリの状態がどっか消えてしまうわけじゃないですけども、どっか行ってしまいます、見れなくなってしまいますんで、調べることもできない。あとは、感染させた後にいろいろプログラムが動き続けてきて、その前のメモリの状態が消えてしまうっていうことがあると、そのまま復元ができないっていうことで、やっぱりある程度その感染した後時間が経ってしまうと復元っていうのは非常に難しくなりますと言われています。だからこれいくとですね、かなりいい線トレンドマイクロは作ってくれたと思うんですが、やっぱ復元させるのは非常に難しいと思います。私もいろいろウェブサイト見ててですね、復元できましたって話は今のところ見たことがないんですね。まあ実際トレンドマイクロ自体は感染させたものを復元させたことに成功してるんで、出してるんですけど、大抵の場合やっぱりその条件がなかなか合わなくて復元できないんじゃないかなと思っています。まあそういうことで、実際のとここれ感染したらウイルス対策ソフトで駆除するか、やはりそのもう OS そのものをサインストールしてしまうとかですね、そういった対策を取らないと、元には戻さないかなと。まあ、データそのものは、かなり難しいと思います。まあ、戻せないと思います、というのが今回のワナクライというウイルス、ウランサムウェアのお話になります。まあ、逆に今回その例えばテープですね、サーバーとかでも使われていると思うんですが、テープに 書き込まれてバックアップを取ってるってことは、さすがにテープは上書きで書き換えにはいけませんので、そこは救えるとかね、まあ、意外とテープってやっぱり重要だなっていうふうにも言われていますし、まあ、そういったケースではデータの復元ができるかなっていう話はしています。まあ、何してもやっぱりデータのバックアップっていうのも何らかの形で重要かと思うんですが、やっぱり今回はセキュリティパッチをきちんと当てるってことがね重要かなと、そのふうに考えさせられる、事件でした。でさっきですね Windows XP に関してはパッチが特別に出てるって言いましたけど、でこれどうすればいいのかっていうとですね、マイクロソフトの方から私のブログの記事にも書いてありますね、 Windows XP の場合はどうすればいいかっていうことで書いたんですが、マイクロソフトアップデートカタログっていうマイクロソフトのウェブサイトがあります。カタログ .update.microsoft.com というところなんですが、こちらに行って今回のウイルス、MS17010 とで検索をすると対応するパッチが一覧が出てきます。この中に Windows XP とか Windows Vista とかですね、サポートが終了している OS の一覧が出てきて、そこに関するパッチ、セキュリティパッチがダウンロードできるようになってますんで、まあいろんな事情であると思うんですが、XP を使われている方で、ウイルス対策、今回のパッチを当てたいっていう方は、この Windows アップデートカタログのサイトを見に行っていただければなと思っております。はい、そういうことで、私は無事でした。無事だったっていうのは Windows 10のクリエイターズアップデートで影響のないものを使ってたっていうのもあるし、Windows アップデートも必ずかけてますんで、今回は大丈夫でした。ただどんな攻撃が来るかわからないっていうのもありますんでね。まあ、あとは家庭用ルーターが守ってくれたっていう、これ445番という通信ポートをついてくるんですけど、そこ自体はもう外からブロックしてますんで、攻撃を受けなかったっていうのが一番手前でね救ってたところもあるんですが、まあ、そういった意味で日本の一般家庭はルーター使ってる方はまあ大体そこでガードされてて大丈夫だったっていうふうに言われています。ですからそんなに騒がれなかったと思うんですよね、一般家庭というかコンシューマー市場は。これコンシューマー市場でもし流行ってたらこれ大騒ぎになってたと、もっと大騒ぎになったと思うんですが、やっぱり企業とかは、被害があったところは大変だったと思います。まあ、そういうところで私の周りの人もですね、感染したって話は聞いてないんですけども、その個人のパソコンにしてもやっぱり何が来るか分かんないんで、やっぱ Windows のアップデートっていう、これは Windows に限った話じゃないです。iOS に関しても MacOS についても、もちろんそうなんですけど、まあセキュリティ上の問題があるっつったらもうパッチを当てると。いうことをですね心がけじゃなきゃいけないかなと思っています。それとあとウイルス対策ソフトですよね。これね非常に実は面白いっていうかですね、今 Facebook で私たまたま聞いてみたんですけど、皆さん入れてますって聞くとですね、結構な方が Windows Defender だけっていう方が多いですでと言ってる私も Windows Defender だけです。あまりによって節約してるっていうのもありますんで、マイクロソフトが必要最低限の防御をするっていうことで Windows 標準で、このマルウェアとかの対策を防御してくれるっていうソフト、これが Windows Defender、もちろんWindows アップデートの中でこういったウイルスパターンのね、情報とかも定期的にダウンロードできるようになってますし、ガイドはされています。ただやっぱり本当にこれだけで大丈夫かっていう話もあって、まあ怪しいことしてないんでね大抵は大丈夫なんですけど絶対はないんですよね。で私ねどうしようかなと思って、カスペルスキー、これをですね今1ヶ月お試しで入れています。有名どこだとねウイルス対策ソフトとシマンテックとかあるんですけど、まあ、今はどうか分かんないんですけど、私シマンテックのねノートンを入れてね一回もうめちゃめちゃになったことあるんですね。めちゃめちゃっていうのはパフォーマンス落ちるわ動きはおかしくなるわっていう これずいぶん昔も Windows98 とかそういう時代の話なんですけど、結構痛みにあってですね、個人的にチマンテックを入れたくないかっていうのはあるんですが、ちょっと今は状況わかりませんけどね、いろんなウイルス対策ソフトあります。なんだっけ、ウイルスセキュリティゼロとかね、ソースネクストの。あれも一時期入れてたことがあります。あれは特に問題なかったんですけど、いつまでも0円ですって言いながら、OS の方が変わってしまって、0円じゃ済まなくなっちゃって、そのうち使わなくなってしまったんですが。あとは、結構価格的にもお得なのが、NOD32 っていう有名なの、イセットセキュリティ。そこら辺もですね、疲れてる方は、丸田島あれでも言いました。で、今回、私が今かけているこのカスペルスキーなんですが、今ね、今のところちょっと、背に腹は変えられないところもあるんで、このままお試し版だと本契約しようかなとは考えてるんですが、かなり強力なんですね、ウイルス検の摘出に関して。ただ、出始めた頃は私これ使ってたんですけど、強力すぎてですね、ウイルスじゃないのに、ウイルス出すと除去しちゃうこともありまして、そこら辺はよく見ていかなきゃいけないなっていうのがあるんですけど、実際カスピルスキーを入れてですね、自分のマシンをブワッと検索したんですよ。そうしたらですね、私今メールをアウトルックにして、ほとんどサーバーで見てるんでダウンロードしないんですけど、その昔ベッキーっていうメールクライアントソフトを使って、ニフティとかの ID でメールやり取りしてたんで、そのデータを全部ダウンロードして、持ってるんですね。で、今もうベッキーは使ってないんで、一応アーカイブしてですね、一応消さないようにしてバックアップだけ取ってたんですが、でそれを検索をしたら、その中にマルウェアが入っていました。4件出てきたかな。で、つまりその中のメールの添付してるファイルの本当にアーカイブされた中にこのマルウェアが入ってたんで、除去しますってことでね、実は私知らないでずっと持ってたんですね。スパムメールだったんですけど、そういったことがあって、やっぱりかけてみると出てくるなと。特にやっぱりメールで感染するってことはね、送りつけてくるってことはよくありますんで、ニフティとか、今アウトルックとかも結構ガードはしてくれるんですけど、やっぱり来ちゃうのは来ちゃうのかなというふうに思いました。で、カスピリスキー面白いっちゃあれなんですけど、すごいなと思ったのが、ゴミ箱ですね。ゴミ箱の中も全部見てくれますっていうのは、今動いてるゴミ箱はいいんですけど、例えば私 D ドライブにゴミ箱を作ってました。で、 C ドライブの OS の方を再インストールしましたっていうと、 D ドライブにゴミ箱が残ったままになるんですね。で、だらリサイクル .bin っていうフォルダがあって、その中に過去のゴミ箱とか何かの残骸がですね、ID があって、そのフォルダ名があって、その下に結構残ってたんですね。で、その中にさっきのメールのファイルを一回バックアップかなんかして消したかなんかしたんですね。で、それがそのままそっくり実は残ってて、そこも感染をしてたってことで、そっちも検出して、あ、こんなファイルがあったんだっていうところがあって、それ全部今回見直してですね、いらないものを消したりとかしましたけども、意外と潜んでいるっていうことがあります。他のソフトもね、そこまでやってるんでしょうけど、そういうのがあって、ちょっと個人的にはこれカスペスキーを今使おうかなとは思っています。でね、どこがいいかってこれよく分かんないですよね本当にいろんなウイルス対策ソフトのね、ウェブサイトっていって広告含めてこう製品のページ見てもですね、うちがナンバーワンですとかね、なんとかの認証で 100% でしたとかね、で、A 社 B 社のウイルス対策ソフトに比べてこんなに検出力が高くて、こんなに副システムに負荷を与えません、それに比べて S 社はこんなにひどいですって、 S 社どこだって話があるんですが、そういったことを書いてあるんですけど、どうもやっぱり自分とかが一番としか書いてないんで、非常にこれ選びづらいところもあるんですけど、ちょっとどっか、見てですね、こういったところはやっぱり入れていかないきゃいけないし、防御していかなきゃいけないのかなと、そのふうに思っています。あんまりね、こういうこと話すること自体がね、セキュリティ上甘いんじゃないかって言われる方も多いと思います。こういうことあんまり口に出すなと いうこともねあるし、自分はこうしてますみたいな、私もこんな話は本当はしちゃいけないと思うんですけども、まああんまり安全です、安全だと思い込んで何もしないっていうのはね、まずいかなと思っています。まあ、最低でも Windows Defender は動かして、まあ、標準だと動かしてますし、あとは、セキュリティパッチを当てていく、で最新の OS を使う、これ非常に皆さん意見いろいろあると思うんですけど、そういったところがね必要なんじゃないかなと思っています。これはまあ Windows に限ったんじゃなくて Mac もそうなんですけど、気をつけていかなきゃいけないなと思っています。はい、そういうことで、今回ワナクライっていうランサムウェア、それとあとは、まあ、セキュリティに関するお話をさせていただきました。はい、第385回はランサムウェア、ワナクライとセキュリティ対策についてお話をさせていただきました。まあね、何でも安全に使えるわけじゃないですからね、こういう話は重要かなと、っていうかやっぱり意識していかなきゃいけないかなと思っております。あまり私はね怪しいことをしないんですよ。変なサイト行って行くことないですし、そもそも、いや、あとはそういったPSBのやつもやったことないですしね。まあよく本屋さん行くとね、裏技とか言って本とかあるし、まあね、著作権上非常に問題になる行為をしてるっていうのもあるんですけど、やっぱりああいうところをついて、まあウイルスの感染とかっていうの可能性もありますんでね。とは言ってもね、私としたことがっていうのはよくあるんで、本当これは気を引き締めていきたいなと思っております。さて、そういうところでコムデックス台北、こちらの話はですね、ちょっと来週以降します。やっぱり非常に興味あるっていうか、やっぱりマイクロソフトがオールウェイズコネクテッド PC っていうことでね、もうネットワークに常につながった状態ということを推進していくっていうことで、それに絡んで、やっぱりARM版の、要はインテルのコードをエミュレーションする ARM 版のプロセッサー、まあこれはスナップドラゴンの835って言われてますけども、これを載せた Windows マシンとかね、これを出すっていうのは各メーカーからも話が出てますんで、そこら辺の話をねちょっとしたいなと思います。これ結構 YouTuber でいつもよく見てる方がね、これ行きましたの出てますし、これ行きたかったな。台湾っていくらかかるんですかね、行くのね。まあちょっとこれはいつか行ってみたいなと思っております。はい、それと告知なんですが、ドットネタロー勉強会、今月もですね、6月は6月24日土曜日に開催する予定です。今はですね、登壇者が、3名決まっておりまして、日本マイクロソフトの新井さん、非常にディープな開発の話をしていただける方なんですが、新井さん来ていただきます。あとは、マイクロソフト MVP の、インフラジスティックスのですね、池原大善さんにも来てお話をいただきます。あと、ドットネットロボスタッフの、藤井さんからもですね、前回、Azure の IoT の話をいただきましたけど、またその続きというか、まあ、前回概要編だったんで、この続きの話があるかなと思うんですが、ちょっとお話をいただけることになっております。で、その他もですね、まだ枠がありますんで、喋りたい方、ぜひ、ご連絡いただければなと思っております。まだ、内容まだ決まってないんですが、また近くになりましたらね、ご案内しますので、ぜひよろしくお願いします。で、その次の月、7月、こちらもですね、もう私にもなんとかお願いしますっていう方にですね、来ていただくことになっております。もう呼んだ私がめちゃくちゃ楽しみにしている方なんで、7月の勉強会はもう楽しみにしていただければなと思っております。はい、まあ、そういうことで、あとは番組の告知なんですが、この番組 YouTube でも番組の配信 行っております。また Windows とか Mac とかデジタルガジェットとかの話も、動画で配信してますんで、よろしかったら見てみてください。でもし気に入っていただければ、チャンネル登録をお願いします。URL は youtube.com/c/windows-podcast です。またのブログでですね、戦うサンデープログラマーっていうブログ書いてあります。まあ、マイクロソフトの製品や技術について音声だけでお伝えしづらいことを文字とか図とかでお届けしておりますので、ぜひご覧ください。まあ、冒頭お話ししましたクラウドファンディングのご協力のお願いを含めまして、ウェブサイト windows-podcast.com でご案内しておりますので、ぜひご覧ください。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。